うつき4章1節から22節。一方、ボアズは門のところへ登っていって、そこに座った。すると、ちょうどボアズが言った、あの買い戻しの権利のある親類の人が通りかかった。ボアズは彼に言葉をかけた。ああ、もしもし、こちらに立ち寄ってお座りになってください。彼は立ち寄って座った。それからボアズは町の長老10人を招いて、ここにお座りくださいと言ったので、彼らも座った。そこでボアズはその買い戻しの権利のある親類の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは、私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人々と、私の民の長老たちの服の前で、それを買いなさい。と言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりならそれを買い戻してください。しかしもしそれを買い戻さないのなら私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから。すると彼は言った。私が買い戻しましょう。そこでボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買うときには、死んだ者の名をその相続地に起こすために、死んだ者の妻であったモアブの女、ウツも会わなければなりません。その買い戻しの権利のある親類の人は言った。私には自分のためにその土地を買い戻すことはできません。私自身の相続地を損なうことになるといけませんから、あなたが私に代わって買い戻してください。私は買い戻すことができませんから。昔イスラエルでは買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取引を有効にするために一方が自分の履物を脱いでそれを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。それでこの買い戻しの権利のある親類の人は追わずに、あなたがお買いなさいと言ったのを言って自分の履物を脱いだ。そこでボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日、私がナオミの手からエリメレクのすべてのもの、それからキルヨンとマクロンのすべてのものを買い取ったことも証人です。さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマクロンの妻であったモアブの女、ウツを買って私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から退出せないためです。今日あなた方はその証人です。すると門にいた人々と長老たちは皆言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家に入る女をイスラエルの女家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を挙げなさい。また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によって、あなたの家がタマルがユラに産んだベレツの家のようになりますように。こうしてボアズはルツを見取り、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を見ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主は思い称えられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、7人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言ってその子に名を付けた。彼女たちはその名をオベルと呼んだ。オベレはダビデの父、エッサイの父である。ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツロン、ヘツロンの子はラム、ラムの子はアミナダブ、アミナダブの子はナフション、ナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベレ、オベレの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。本日はこのところから横谷渉先生に神の愛と真実と題してメッセージをしていただきます。
それでは一言お祈りをして言葉をお持ちしたいと思います。不在天の父なる神様、週の始めの日に私たちはそれぞれの信仰を持ってこのところに来ました。主よ、今からあなたの御言葉を聞くひとときを申します。主ご自身が私たちにお語りになってくださるように、引き裂き者が御言葉を取り継ぎますので、主よ憐れんで十字架の陰に隠してくださり、ただあなたの御言葉だけが皆さんの心の中に残るように、そしてお一人お一人が御言葉によってこの新しい1週間を歩んでいくことができるように、聖霊なる神様が今ひとたびお一人お一人の心を開いてください。あなたご自身がお語りになってくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によって信じてお祈りします。アーメン。ルツ記をですね、少しずつ読み進めてまいりましたが、今日が最後になります。しばらく間があったのでですね、ルツ記のここまでの内容をざっと確認して今日の内容に見ていきたいと思います。ルツ記の、一章ですね、ここで、ルツ記は舞台設定ですね、こういう状況でルツ記は始まりますよということを説明します。それは、まず4人家族ですね。ご主人がエリメレクさん、奥さんがナオミさん、そして2人の子供マフロンとキリオンという男の子の2人息子ですね。この4人家族が最初に登場するわけですね。この4人はイスラエルのベツレヘムという町、イエス様が生まれた町ですね。そこに住んでいたユダヤ人でした。しかし飢饉があってですね、避難をするわけです。それがモアブという隣の国に行くわけですね。しかしこの4人家族のうちの一家の大黒柱であるエリメレクさんという人が死ぬわけです。当時、社会ではこのご主人、働き手を失うということは本当に大きな痛手ですね。残ったナオミさんはどうしたかというと、マフロンとキリオン2人の息子にそれぞれモアブの女をお嫁として迎えるわけですね。それによって、何とかして子孫を残そう、このエリメレクの名前を絶やさせないようにしようと考えるわけですね。しかしこのマフロンとキリオンが結婚して10年後、この2人の息子も死んでしまうということになるわけですね。そしてその子供が与えられないまま、ナオミにとっては孫が与えられないまま2人はいなくなっていく。残された未亡人3人の親子、これは当時の社会にとっては死を意味する状況に追い込まれたということですね。この未亡人で子がいないということはもうイスラエルの相続地も受けることができないし、自分で働くこともできない、そのようなある意味絶望の状況にこの3人は追いやられるわけです。ここまでがこのルツ記の舞台設定ですね。ここからルツ記は始まっていくわけですけども、イスラエルに神様がパンを与えてくださった、言い換えると飢饉を神様がさらしてくださったという噂を聞いてですね、ナオミたち家族3人は遠いモアブの地からベツレヘムに帰ってきます。その帰るすがらにオルパさんはモアブの国へ、しかしルツさんはあなたの神は私の神ですと言ってナオミにすがりついてですね、一緒にベツレヘムに帰ってくる。その時はちょうど大麦の借り入れの始まった頃でした。何回か言いましたけど、だいたい4月5月ぐらいから大麦の借り入れっていうのは始まって、 それが2ヶ月ぐらい済むと今度小麦の借り入れが起きて、大体イスラエルの収穫時期というのはこの4ヶ月間で、その後ブドウとかザクロとか、まあ、いろんな果物の借り入れも始まっていくわけですけれども、収穫の始まりはこの大麦の借り入れが一番スタートになるわけですね。日本で言えば秋になるということでしょうか。そしてこのルツさん、自分で働くことできないのでですね、当時の習慣で落ち穂拾いに行って、落ち穂を持っているその畑の主がこの刈り残したもの、それをいただいて食を得ようと待つわけですね。そしてそれは図らずもナオミの夫エリメレクの親族だったボアズという、まあ、町の有力者の畑であったということが聖書に記されています。そしてこのルツ、そしてナオミはこのボアズのありえないほどのこの好意恵みを受けてですね、このなんとか生活をしていくことができたんです。これが2章に書かれている内容。3章にはルツとこのボアズの婚約が記されています。詳しくは話しませんけども、ルツさんがボアズさんによって、再婚する可能性があることをナオミさんが止めのかすんですね。当時のイスラエルの文化ではその亡くなった人の兄弟がその未亡人を引き取るというルールがあったんですね。で、兄弟がいない場合は一番近い親戚からその権利を得るという買い戻しというルールが設けられていました。それに従ってルツはボアズに婚約を申し込み、ボアズもまたそれを受けるわけです。しかしここに一つの問題がありました。それはボアズが一番近いその買い戻しの権利のある親類ではなかったということですね。ボアズよりももっと正当な、また先にルツを結婚する権利のある親類がいたということですね。で、このことをまあ正直にボアズはルツに告げて、そして、安心しなさいと言って、まあ、神様生きておられるから大丈夫だよということで返すわけですね。今日の内容はこの直後の朝ですね、その婚約をした夜の次の日の朝早朝の出来事になります。今日はここから神の愛と真実という主題で3つのことを共に覚えていきたいと思います。一節、一方ボアズは門のところへ登って行ってそこに座った。するとちょうどボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類の人が通りかかった。ボアズは彼に言葉をかけた。ああもしもし、こちらに立ち寄ってお座りになってください。彼は立ち寄って座った。ボアズさん、誠実な人ですね。言ったことをすぐ実行しますね。彼女にルツに約束した通りに彼は朝早く起きて出て行って町へ行って、そして門のところに、そうするとちょうどその目当ての親類の人が乗りかかるわけですね。まあ、この辺は神様の節意というか配慮があったんだろうなというふうに思いますけども、当時ですね、この門というのはですね、やっぱり今の何でしょうか、文化とちょっと違ってあんまりたくさんなかったと思うんですね。だから門に行っとけばいろんな人が必ず通るところ、これが門という言葉の意味ですね。ですから何かこの公なことを話し合うとき、裁判とかですね、死刑とか演説とかそういったことですね、モルデカイとエステルの話も門になるんですけども、こういうときは門がその舞台になる、何かこう会議場とかそういう場所ではなくてですね、一つの広場の門がその公のことを話し合うその場所として使われていたようです。ボアズさんはここで公正明断に誰の目にも明らかなように門に行ってこのもう一人の親類と話をし、さらに町の長老10人を招いてさらに証人を立ててルツとの結婚の準備を進めていこうとするわけです。1節から6節にはそのボアズと親類との会話がやり取りがなされています。ボアズは早速ここで本題に入ります。ナオミさんは エリメレクの畑を売ろうとしています。あなたはそれ買いますか？あなたがまず優先権がありますから、あなたがまず判断してください。私はその次なのですからと言います。すると4節の最後に見てください。すると彼は言った、私が買いましょう。ガーンという言葉ですよね。ここで彼は素直に私が買いますというわけですね。しかし5節、そこでボアズは言った、あなたがナオミの手からその畑を買うときには、死んだ者の名をその相続地に起こすために、死んだ者の妻であったモアブの女ルツをも買わなければなりません。ボアズはここでエリメレクの畑を買うということですね。その未亡人だったナオミもルツをも買わなければいけない。つまりルツを通してですね、亡くなった夫エリメレクの名を残すという、その使命も責任も負わなければなりませんよってここで言っているわけですね。これを聞いたこの親類、もっと近い親類の人は心を油断します。6節一緒に読みましょうか。3、はい、その買い戻しの権利がある親類の人は言った、私には自分のためにその土地を買い戻すことはできません。私の相続、自身の相続地を損なうことになるといけませんから、あなたが私に代わって買い戻してください。私は買い戻すことができませんから。お気づきになる方もいらっしゃるかもしれませんが、ここで彼は2回ですね、私は買い戻すことができない、私は買い戻すことができないと2度繰り返していますね。人間2回言うということはこれ強調しているということですね。もうとてもじゃないけど私には無理ですというこの言い方ですね。あなたが私に代わって買い戻してくださいという言葉も発説でもう一度繰り返しますね。あなたがお買いなさい、あなたが買ってくださいと、もう本当に表現ですね。さっきは私が買いましょう、あ、いいですよというふうに安売りやというかね、当然の権利を、行使しようとしたわけですけども、彼は心を油断して、私には買えない、私には買えない、あなたが買ってくださいとボアズさんに押し付けてくるわけです。なぜですか？どうして彼はここでこんなに心を翻したんでしょうか？6節で彼はそのことを言いますね。真ん中の辺に書いてあるんですけども、私には自分のためにその土地を買い戻すことはできません。私自身の相続地を損なうことになるといませんから彼はここで理由を述べています。自分の相続地まで失い、金なり危険があるから、私には買えません、私には買えませんと彼は言うわけですね。どうしてこの1節から6節こんなに長々とですね、聖書記者はこのボアズと新聞に書いているんでしょうか？それはやっぱりこの6節が言いたいからですね。つまり普通の人だったら絶対にこのエリメレクの手を買うようなことはしないということですね。普通の良識がある人、普通に存続感情が働く人であれば、誰もこのエリメレクの手を買うようなことはしないということ、そのことを伝えるためにここでわざわざ聖書は記しています。なぜか、それは自分の相続地を失うことになるからです。このなんでこれ失うことになるのかというのは、いろいろと調べている人もはっきり分かってないんですけども、2つ、説があります。1つは彼はですね、モアブの女というところに引っかかったんじゃないかという説ですね。要は異邦人の女を自分の嫁に引き取ること。それは自分のその心情、自分の決定したかれるとちょっと受け入れられないという、そのことからの言い方なのかもしれませんね。もう一つは未亡人を受け取るとナオミの世話もしなきゃいけない、上にルツの世話もしなきゃいけない、その経済的な大変さから相続地を失うかもしれない。そしてこのルールとしてですね、 もしルツと間に子供が生まれなければこの人は自分のその意思を持ち続けることができるんですけども、もし子が生まれたらですね、その子はですね、自分の家系の子ではなくて無名の家系の子として相続地を回復することができるんですね。だから自分の相続地を失うというのは、その買ってもあまり意味がないんじゃないかという、そういう説、まあ、2つのこの説があります。ちょっと詳しくは私も調べたけどもわからないんですけども、とにかくここで押さえていただきたいことは、ずっと結婚をするエリメイクの子だけを買い取るということは常識的にはありえない横暴をする行為なんだということですね。そのことを訴訟の記者はここで伝えようとしています。そして言い換えると、まあ、逆の見方をするならばですね、ボアズという人は自分が王道をしてでもルツと結婚することを選んだんだということです。ボアズという人は自分の相続地を失うことになっても、あえてナオミからエリメレクの形を買おうと決断したんだということです。で、今日第一に覚えていただきたいこと、それは神様の愛というのですね、このボアズのように自らを捨てる愛だということです。神様の愛というのは自分の相続地を捨てる愛だということですね。つまり犠牲を払う、それが神の愛であるということです。このボアズさんというのはこの神様の方を表しています。このボアズさんからやがてイエス・キリストという人が生まれます。その前触れをこのボアズさんは表しています。神ご自身もまた私たちの罪のためにご自身の命を捨ててくださったというその方ですね。そのことを表しています。お開きにならなくても結構ですけども、フィリピ人への手紙の2章にこうあります。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。クリスマスだったでしょうかね、玉木先生がキリストが人となったのは人間がゴキブリになったと同じぐらいすごいことなんだっていうね、あの令和を話してくださいましたら、本当にその通りですね。神が人となるということは、自分は神様だからこの罪人の人間を受け入れることができない、もう諦めようということではなくて、自分を捨てて神である姿を捨てて人となってください。そして十字架の死、自分にとって一番大事な命をこの私たちのために捧げてください。これが神様の愛ですね。クリスマスの時にですね、あの何人かの方と塩刈峠一緒に映画を見ましたね。その中であの路傍伝道をしている先生がこう言ってましたね。愛とは何でしょうか。愛とは自分にとって一番大事なものを投げ出すことですって感じて言ってましたね。あれは今年塩刈峠の一つのテーマだなと思います。あの言葉通り、その後主人公もクリスチャンになって自分の命を投げ出していくんですね。私たちの愛はどうでしょうか。神の愛は自らを捨てる愛です。ボアズさんはそのことをここで実行しました。私たちはどうでしょうか。私たちの愛は自らの一番大事なものを投げ出す愛でしょうか。それとも自らを 守る愛でしょうか。今日まず第一に覚えていただきたい、それは神様の愛というのは自分にとって一番大事なものを与える愛であるという、そしてキリストのものとされた私たちはまたキリストに習うものとして自らの一番大事なものを与える愛、他の人だったらそんな損はしません、他の人だったら絶対にルスと結婚しないという時に私たちはどうするでしょうか。私たちはその時にこのルツからボアズのことを思い出してほしいんですね。今日まず第一に覚えたいこと、それは神の愛とは自分自身を捨てる愛だということ、相手のために自分の一番大事なものを与えるのが神の愛であるということですね。今日2番目に覚えたいこと、それは神様の愛というのは死んでいたものを生かす愛だということですね。神様の愛というのは死んでいたものを生かす愛だということです。7節以降にボアズが正式にルツと結婚していくこのストーリー、やり取りが記されています。11節以降には町の長老たちのまたその人々たちのこの祝福の言葉が11節12節と続いて書かれています。今日2つ目に皆さんに考えていただきたいことは、ボアズさんはなぜですね自分自身の相続地を失うことになってもルツと結婚すること、ナオミやルツを噛み取ることを決断したのかということですね。彼女はなぜここで、彼はですね、彼はなぜここでそのことを成し得るのか。10節にその答えが記されています。10節ご一緒にまた声を出しておきましょう。3、はい、さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマクロールの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から変えさせないためです。今日あなた方はその証人です。という書き換えですね。もしもボアズが2回繰り返して同じことを言います。死んだ者の名をその相続地に起こすため、死んだ者の名をその身内の者たちの間から、また町の門から変えさせないためです。これも強調していますね。私はなぜこれほど犠牲を払って買い取ろうとするのか、一つの理由、それは死んだ者の名を生かすためですね。復活させるためです。自分のためではない、ルツのためでもない、エリメレク、マフロン、キリオンといったすでに亡くなった人たちの名前をこのイスラエルの土地に残すんですね。ご説にもそうですね。死んだ者の名をその土地に残すため、死んだ者の妻であったモアブの女ルツをも使わなければならない。ここに神様のもう一つの愛が示されています。神の愛というのはこのように死んでいたものを生かす愛だということです。イエス・キリストが何のために人となってこの世に来てくださったのか、イエス・キリストがなぜ自分の一番大事なもの命を十字架の上に投げ出してくださったのか、まあ、有名な聖書で一番有名な箇所かもしれないですね。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく 永遠の命を持つためであるとヨハネの3章16節に書かれていますね。なぜキリストがこの十字架にかかったのか、なぜ一番大事なものを犠牲にしてくださったのか、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これが聖書が一貫して教えているメッセージですね。ボアズさんも同じことを言っています。この町の門から耐えさせないため、その名を生かすためだ。これが神の愛です。ボアズはその型を示しています。キリストが死なれたのは私たちが生きるためです。かつての私たちはどのような歩みだったでしょうか。そのことをぜひ思い出してください。キリストを知らない時の自らの人生はどうであったか。そこからキリストによって私たちは何を知るものとされたんですか。本当に生きるために、生きるものとされるために救われたんではないでしょうか。今日答えが多いですけど、塩刈峠ですね、長野信夫さん、最後に列車から飛び降りましたかね。なぜですか。なぜ彼はこれから婚約する人との結婚する人生を捨てたんですか。なぜ自分の命を捨てたんですか。それは他の乗客の命を生かすためですよね。死んではならないから、その人を生かそうと彼は飛び降りましたね。そしてその乗客、生きた人たちが、物理的に肉体的に生きただけじゃなくて、その後その話を聞いて何人もの人がクリスチャンになり、本当に生きるものと変えられていったと言われています。これは本当実話ですね。本当に生きることをしなかった三堀真吉というね、あの男もあれによって変えられて本当に生きるものとされましたね。神様の愛、それは人を生かす愛です。死んでいたものを生かす愛です。そしてこの愛は私たちにもまた向けられて語られています。私たちの愛はどうでしょうか。何時の隣人を愛せよ、これが神が命じている命令です。私たちの愛は人を生かす愛でしょうか。私たちは人を愛するというときに、それはその人が本当に生きることを願っているときに、それは愛するということができるということですね。もしそれがその人が本当に生きないようなことであるならば、どんなにいいことしてあげてもそれは愛ではないということですね。その人が本当に生きること、それが愛であるということです。今自分がなそうとしていることに愛があるかどうか、そのことをぜひ吟味してください。そしてそれはこのリトマス試験紙ですね。このリトマス試験紙に書けるのが分かることです。それによってその人は本当に生きることなのかどうかということですね。ここで測ってください。その時にそれが愛なのかどうかということを判断することができます。その人が地獄に向かっているのを天国に向けようとすることなのか、永遠の滅びに向かっていることを永遠の命に向かわせようとしていることなのか、その人が本当に落ち込んで死にそうな時に死んじゃいけないと生かそうとすることなのか、その愛を私たちもまた追い求めていきたい、そのように願います。 今日2番目に覚えたいこと、それは神の愛とは死んでいたものを生かす愛であるということです。今日最後に覚えたいこと、それは、ルツ記のまとめでもありますけども、神様はそのより頼むものに絶対に報いてくださる方だということですね。神様はそのより頼むものに絶対に報いてくださる方だということです。このことを今日最後に覚えてください。13節からはルツ記のこのエピローグですね、終わりの章の内容が記されています。最終的にルツ記はどうなって終わったんですかということですね。それがこの13節以降に記されています。今日はですね、ご一緒に考えていただいて注目していただきたいことはですね、なぜこのルツ記の終わり、結論をですね、この聖書記者はルツではなくてナオミさんを記したのかということですね。なぜルツはボアズと結婚して子供を産んで幸せに暮らしました、メルシメルシとこういかなかったんです。なぜお母さんのおばあちゃんのナオミをここで持ってきて、ナオミの祝福、ナオミはどうだったのか、ナオミはどうだったのかというのと語ったのかということですね。そうだったらボアズとルツを最後に記すと思うんです。しかし聖書はナオミについて最後証しをしています。16節にはこう書かれていますね。ナオミはその子を取り胸に抱いて養い育てた。ナオミはその子を取り胸に抱いて養い育てた。これもちょっと変ですよね。普通だったらルツはその子を取り養い育てたって書きますよね、お母さんは。しかし聖書はあえておばあちゃんはその子を取り書くわけです。なぜでしょうか。なぜ聖書はお母さんではなくておばあちゃんのナオミがルツその子を育てたと書いて終わるのか。それはこのナオミこそこの著者が一番皆さんに伝えたい人だからです。このナオミの視点に皆さんに立っていただきたいからです。このナオミを軸にルツ記は書かれているからですね。ナオミを一番この聖書は知ってほしいんです。ナオミの人生を皆さんに体験してほしいんです。ナオミとはどういう人だったのか、どういう人生を送ったのか、そのことを皆さんに残ってほしい、残してほしいから最後にナオミを持ってきたんですね。ナオミとはどんな人物だったでしょうか。今日初めてのね、方もいらっしゃるからあれかもしれない。前から一緒に読み進めてきた方はなんとなく覚えておられるかと思いますが、ナオミさん、どんな人か一言で言うか、ここまでの人生、それは苦しみの人だったということですね。ナオミほど苦しみを体現した人はいなかったということです。覚えていますか。ナオミという言葉は心よいということです。意味です。ブツレヘムに帰ってきた時にナオミさんに、まだナオミではありませんと声が聞かれた。私をなぜナオミと呼ぶんですか。私はマラカの出てらっしゃって彼女言いました。マラというのは苦い、苦しみという言葉の意味ですね。つまりそれほどに彼女は苦しみに生きた人だったということですね。もう苦しくて苦しくて、どうしようもないところにいた。キーにあってイスラエルから逃げたら、今度はそこでご主人を失い、なんとかこう儲けようとモアブの夫の嫁に戻ったら、こうまず妻 の息子たちまで知っていない。私を名を呼ばずにまた呼んでくださいと告白せざるを得ないことも苦しむどん底の人生はいる。これがナオミです。これが聖書が伝えているナオミの姿ですね。私は道連れて出て行きましたが、主は私を捨てて返された。こう告白にせざるを得なかったナオミ、主が私を癒しておられたと告白せざるを得なかったのがこのナオミです。あのモアブからの帰り道ですね、ナオミにすがりつくルツ、オルカにこう言いましたね。帰れ帰れ帰れ、彼女は4回ですね、自分と一緒に来てもこの先いいことなんて知ってもないから帰と言わざるを得ないほどに、もう自分の人生には何の望みもないと諦めてた人ですね。それほどに苦しみ抜いた人、これがナオミであります。しかし神様は素晴らしいお方ですね。神様はこのナオミを決してお見捨てにはなりませんでした。そのことを伝えているのがルツ記であります。ナオミにルツというナオミの数には足りてない、数に入っていなかったモアブの女ルツという信仰者を神は備え、ボアズという予想外の恵み深いその人物を備え、そして神様が一つ一つ導いてここに子孫、エリメレクの名を残す子孫、イスラエルの相続地を受け継ぐことができる子を与えられた。そのことをこのルツ記は一番皆さんに今日伝えようとしているんです。前にも話したことがあるかもしれませんが、ルツ記の中心の聖句は2章12節だと言われています。2章12節はボアズさんがルツに対して言った言葉ですね。主があなたのしたことに報いてくださるようで、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあります。あなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあります。このボアズの言葉を軸にですね、このルツ記は展開しているわけですね。そしてこれがこのルツ記を書いた聖書記者が一番伝えたかったことです。ナオミは何もかも失い、苦しみのどん底の中で神の報いを経験しました。なぜですか？彼女がその翼の下に酒どころを求めてきたからですね。あのモアブの荒野で未亡人3人、もう本当に生きていくことは難しい、この状況の中でイスラエルの民がご自身の民を顧みてパワーをくださったという噂ですね。この言葉を聞いてそれにすがりついたんですね。ああ、もう自分には他に頼るものがない、この言葉だけ信じて、本当か嘘か分からないけども、とにかく帰ろうと神に立ち返った、その信仰ですね。その信仰に神様は絶対に報いてくださるお方だということ、そのことをこのルツ記は伝えたいんです。神様は絶対に私たちの信頼に応えてくださいます。どんなに罪を犯して、どんなに大きな失敗を過去に犯したとしても、もし一かけらでも神様ごめんなさい、神様に帰ります、神様助けてくださいという信仰があるなら、 神様は絶対にそれをお見過ごしにはならないということです。え、そんなことを言ってたの？っていう神様ではないということですね。神様は絶対にその方をお見捨てにはならないということです。豊かな報いが必ずあるということです。そしてこの神様はこの物質だけの神ではないということですね。今私たちが礼拝している神様も同じ神様です。そしてこの神様は絶対に変わらない神様、不変の神様ですね。ルツ記の時代にナオミのこの一かけらの信仰に見事に応えてくださった神様は今も生きておられて、私たちがもし今自らの罪を悔い改めて神に立ち返るなら、モアブに一度行ったけどもやっぱり神様の元に帰ろうとするならば、絶対に神様がそれに応えてくださる。ぜひ今日このことを覚えてほしいですね。これがルツ記がこの4章をかけて一番言いたかったことですね。ある意味でこの4章16節、ナオミはその子を取り胸に抱いて養い育てたというこの何気ない短いこの一節が、この時のナオミがどれほど神の祝福に預かったのか、どれほど神の慰めを受けたのか、どれほど彼女はこの時平安があったでしょうか。どれほどの喜びが彼女にあったでしょうか。聖書は書いていませんけども、このことを表しているんじゃないでしょうか。私たちの人生にもいろんな試練があります。それは自らの罪によって招かれるものもありますし、他の人の罪によって害を被ることもあります。この世の政治のその腐敗によって苦しむ人もいるでしょうね。しかし私たちが神様に立ち返り、神様に助けてくださいともし少しでも思うことがあるなら、神様は必ずそのことに報いてくださるということ、今日そのことをぜひ最後にですね、ご一緒に覚えたいと思います。最後に著者はこのペレツさんの、ね、家系を書いて、終えています。なぜ、この家系を書いたかというと、やっぱりダビデ王のことを言いたかったんですね。最後の言葉ダビデという言葉で、タブル語の聖書では終わっています。エッサイの子はダビデである。このどうしようもなかったナオミ、どん底を経験したナオミのこの家族の中からダビデ王が生まれたんですよということね、そのことを伝えようとしていますね。つまりこの家族の中からイエス・キリストが生まれたんですよということを私たちに教えようとしていますね。ナオミっていうのはそんなに信仰深い人ではなかったかなと思いますね。やっぱり金があって逃げるっていうのは信仰だなと思いますし、モアブの女を嫁にもらうというのはどうかなというふうに、人間的だなというふうに思います。しかし彼女が帰ってきたこと、連れとされて私は帰らざるをなくて帰ったということ、そのことを神様はこのイエス・キリストという全人類の救い主のこのご計画の中に組み入れてくださることに報いてくださる方だということですね。そのことをこの最後の家系は教えてくれてるんじゃないでしょうか。また自分は神様の祝福を受けるのにふさわしくありませんとボアズの前でひれ伏して言ったあのルツですね。このルツをも神様はイエス・キリストのその祖先として入れてください。その神様の恵みをここで表しているのではないかと思います。愛する兄弟姉妹、 最後に皆さんに聞きたいと思います。皆さんは今何によりどころを置いているでしょうか。あなたは神様があなたを生かすために一番大事なもの、その命を捨ててくださったことを理解しているでしょうか。あなたは自分に死んで他の人を本当に生かそうとして生きているでしょうか。あなたは神のみにすがって神様ご自身を拠り所として、神様だけを信頼して歩もうとしているでしょうか。ルツとナオミ、この社会的な死を経験したこのどん底の二人のこの歩みから、その信仰から、私たちもまた互いに学びたいと思います。この二人の信仰、そしてボアズの愛から、私たちもまたそれぞれが今置かれている状況の中で、神様が何をあなたに願っておられるのか、そのことを今しばらくの時思い巡らして、それぞれが心の中で神様に祈る時を持ちたいと思います。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。御在天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美します。神様を知らずに歩み、あなたご自身を傷つけ、平気で周りの人間を傷つけ、自己中心に歩んできたような私たちですけども、イエス・キリストが私たちの罪のためにこの世に来てくださり、その命を捧げてくださった恵みを感謝申し上げます。どうぞ神様、私たちもまた今私たちの隣にいる一人一人を愛していくことができるように助けてください。私たちにその愛はありませんから、主を上からあなたの愛で注いでくださり、満たしてくださり、隣人を愛するその喜びを与えてください。そして今苦しみの中、悲しみの中にあって、あなたしか頼ることができない、そのような兄弟姉妹、主よ、どうぞルツ・ナオミに応えてくださったように、あなたご自身の豊かな報いを与えてくださるように、私たちの この生涯いつ何時どん底を経験するか分かりませんけども、どんな時にも新しい信仰を持って神様あなたにすがります。どうか私たちに豊かに報いてください。御言葉がそう語ってくださっていますから、私たちは御言葉を信じます。これは嘘ではないと主を信じますから、どうぞあなたの全能の御腕を持って私たちを祝福して平安を与えてください。イエス様のお名前によって信じてお祈りします。アーメン。